説教恵みの年を告げる鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を順に読んでいますけれども、今日はその続きのところを一緒に見ていきたいと思います。先週はですね、イエス様が働きを始める前に荒野に聖霊に導かれていって、そこで悪魔から誘惑を受ける、もちろんそれを退ける、その様子のところを一緒に見ました。で、今日さっき読んでいただいてご一緒に受け取っているこの御言葉のところですね、ルカ4章の14節からのところは、いよいよですね、イエス様の交渉街と呼ばれている時間が始まるんですね。交渉街っていうのは公の生涯って書いて交渉街なんですけど、簡単に言うと神様の話をみんなに話し始めて、そして病気の人たちを癒したりとか、その活動を公に始めたということですよね。それが今日の箇所からになります。で、今日の最初のところを見てみると、その働きを始めてみると、早速、もうみんなの評判になったということが書いてあるんですよね。今日読んだ4章のルカの4章14節のところだと、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。ガリラヤってね、北の方ですけど、その何ですかね、地元ですよね。その評判が周りの地方一帯に広まった。だから戻ってね、結構すぐから、あのイエスっていう人はすごいらしいぞって、やばいらしいぞって、そうなったわけですね。イエスは諸街道で教え、みんなから尊敬を受けられた。どうもあの人が話すとまるで神様が語るようだって言って、もう評判になるし、また、病気の人たちがね、イエス様のところやってくると、手を置いて祈ると癒されるらしい、なんかすごい人来たぞって、そういうふうに話題になったみたいですね。で、そんな中で今日の箇所では、16節のところですね、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになったって、こう書いてあります。ナザレの町、ナザレの村っていうのは、要はイエス様が子供の頃にいたところですね、育ってきた故郷、一番の地元ということです。それがナザレの町です。で、イエス様はそのガリラヤの湖の周辺でずっと働きをしてますが、この日はですね、その地元の町に戻ってきたってことですよね。で、街道、ユダヤの人たちの街道、今でいう私たちのこの教会みたいなところ、まさに今日私たちがやってるようなことですよね。この教会の礼拝のようなところにやってきたということです。で、そこで、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。そこから今日の箇所が始まるわけですね。じゃあ、そこでどんなことが語られるのか、一緒に見ていきたいと思います。ではですね、聖書を開いてくださっている方はどうぞ一緒に読んでみてください。まず最初、ちょっと長くてあれなんですけど、17節から21節までご一緒に読んでみたいと思います。お読みいただける方はどうぞ読んでください。いきます、せーの。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。はい、こう書いてありました。長い中ありがとうございます。イエス様はですね、その、今みたいな教会ですよね、街道のところに入って、でそうすると、ちょうどね、多分その評判になっているイエスさんが帰ってきたからだと思うんですけども、朗読してくださいよということで、巻物を渡されたわけです。昔はね、その本巻物の形だから、だから1巻2巻っていうわけですよね。でそのイザヤ書の巻物を渡されて、そしてイエス様がそれを立ち上がって、どうも朗読する人は立ち上がるみたいですね、読んだ。でそれはですね、18節からのところですよね。主の霊が私の上におられる。ここはもうちょっと細かく言うと、細かいことなんですけど、イザヤ書っていう旧約聖書の書ですね、それの61章とか58章のところ、ここではまとめて出てきています。その箇所のところを読みました。でそうするとですね、巻物を戻してこうくるくるって巻いて、係の人にイエス様を渡したんです。 で座ったって書いてありますね。この辺がちょっと私たちの感覚と違ってて不思議な感じするんですけど、あもう座っちゃったみたいな感じしますが、どうやらですねその聖書を朗読するときは立ち上がって、でその後それについてコメントするときは座るのが通例みたいですね。だからイエス様は朗読をしてで座ったんです。で、まあ、その人が喋るだろうと思ってもうその街道中の人たちがじっとねイエス様の方を見ていたわけですよ。何を言うのかな、あの評判になっているイエス君は何を言ってくれるだろうかって言って、見ていたということです。でその中でイエス様が口を開いてその聖書の言葉からメッセージを話し始める、まあ、そういうところですね。で今日まず最初に注目したいのはその聖書の言葉でどういうことが語られているかということですね。まあ、ちょっと読んでみますと18節19節ですね。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである、まあ、このイザヤ書っていうね旧約聖書に書かれた聖書の言葉をイエス様は読んだんです。主の恵みの年を告げるってこういうメッセージが書いてありました。でこれを受けてさらにイエス様はメッセージをするわけですね。この聖書の言葉についてコメントをします。なんて言ったかというと21節のところでした。そこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた、こう言ってるんですね。今読んだこの聖書の言葉、これは今日皆さんが聞いたこの瞬間に実現しているんですよって、そういうふうにイエス様は話し始めたんですね。これが今日最初の私たちへのメッセージでもあります。今日ってイエス様は言います。それは確かに2000年前の今日でもあるけれども、同時にこの聖書を通して今でもあります。まさに文字通り今日ですね、7月9日7月9日今日ですね。今日この時にも語りかけている言葉だって、まあ、そう受け取ることができると思うんですね。イエス様は今日あなた方に恵みの年を告げ知らせに来たんだって、そう語られているということを受け取ってほしいなと思うんです。ちょっと説明をしますと、恵みの年っていうのは一体何でしょうか。まあ、漠然と恵みの時だなっていうんじゃなくて、実はですね旧約聖書の中ではヨベルの年っていう恵みの年が出てくるんですね。でこのヨベルの年っていうのは、まあ、別に開けなくていいんですけど、旧約聖書のレビ記の25章っていうところ出てきて、どういう年かっていうと、その年になるとみんなその故郷の土地、所有した土地にですね戻ってくるっていう、そういう特別な年なんですよ。だから里帰りの年ですね。で、まあ、みんなで集まって、そして共に神様を喜び祝うっていう、そういう年だ。でしかもこの年にはですね、もともと持っていた土地が自分たちのもとに戻ってくるっていう、そういう決まりの年なんです。だからそのちょっと、借金ができちゃったって言って土地を抵当に出してたとかね、そういうことがあったとしても、この年になったらもう問答無用でそれ戻ってくるんです。だから、まあ、そこを計算してみんな貸し借りをするというふうになってたんですね。で、まあ、そういうシステムというか、聖書の教えがあって、で、元の土地に帰ってくる50年に1回の年、これが、恵みの年、ヨベルの年だということなんです。で、おそらくですね、別に実際にこのイエス様がこの街道で巻物を読んでたこの時、この時がヨベルの年だったというわけではないと思います。別にそうであっても構わないんですけれども、別にそうではなかったと思うんですね。そうじゃなくて、人々が解放される、帰る時、回復する時、それが今日今この時なんだってイエス様が語っている、そういうことだと思うんですね。もうちょっと具体的には、貧しい人に福音が告げ知らされる、囚われている人たちが解放される、目の見えない人たちは視力が回復し、圧迫されている人たちが自由になるって、これがその時だよって、そう言ってるんですね。で、この聖書の箇所をですね、ある牧師先生はこれが霊的にっていうふうに解釈をつけて訳している先生がいます。確かに私たちは、その貧しさであったりとか、あるいは囚われから見えないところから、圧迫から助けられる、救われるっていうことが現実的にもね起こるかもしれないですね。でも同時にそれだけじゃなくて、もっとさらに大きな意味で私たちは回復するんだって、解放されるんだ、 そのことがこの聖書の言葉で語られているっていうことを知ってほしいと思うんですね。実際私たちはいろいろな意味で貧しかったり囚われていたりします。貧しいって経済的な意味もありますね。それはそれでまず大きな問題です。ああこの貧しさから回復されたい、そう思うところもあります。また同時にイエス様はまた別のところで心の貧しい人は幸いである、その人たちは天の国を見るって言ったんですよね。私たちは心の貧しさ、内面の貧しさっていうのも持ってるかもしれない。でもそれが回復するよってイエス様は言うわけですね。あるいは囚われている人がいるかもしれない、まあ、本当に厳しい、ね、状況の中で、まあ、今戦争が起こったりとかいろんな大変なことありますから、そういう意味で囚われている人もいるかもしれない。でも私たちは、そういう囚われ方してなかったとしても、私たちこの現代の社会の中で生きていて、いろんなものに囚われていますよね。ありとあらゆるものに囚われていると思います。あるいは見えない人、もちろん実際の視力の問題もあるし、また同時に本当に大切なものが見えないっていうこともある。圧迫されている人、特別な迫害じゃなかったとしても圧迫されているかもしれない。イエス様はその全てから解放する方なんだって、回復する方なんだって、そう言ってるんですね。今日ちょっと最初に皆さんに考えてほしいことは、あなたは貧しさがないですか？あなたは囚われているものがないですか？あなたは見えていないものがないですか？あなたは圧迫されていることがないですか？このことを今日最初に思い巡らしてみてほしいと思います。そして今日語られていることは、イエス様はそれから私たちを解放するために来たんだって、そのことをぜひ受け取ってほしいと思うんですね。それは言ってみればですね、私たちを縛るすべてのものからの解放です。神様は私たちをもともと本当にね、何にもとらわれるものじゃないって、本当に極めて素晴らしいものとして作られた、これが聖書が語っているところですよね。でも私たちはいろんなものに縛られるようになっちゃう。でもそこから回復されるんだよって。神様以外の私たちを縛っているもの、支配しているもの、コントロールしているもの、そこから解放してくださるんだって、まあ、そのことを覚えたいと思います。どうでしょうか。私たちを捉えているもの、貧しくしているもの、見えないように圧迫しているもの、ぜひそれを思い巡らしてみて、そのことから私たちは解放されようとしているんだ、ぜひ考えてみてほしいと思います。じゃあ次行きましょう。今度はですね、22節を一緒に読んでみたいと思います。22節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。行きます。せーの。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いて言った。この人はヨセフの子ではないか。はい、ありがとうございます。でこの一連のイエス様の聖書を読んでメッセージをするこの話を聞いてですね、みんなの反応はどうだったか、人々の反応はどうだったかっていうと、褒めたって書いたんですよね。あーすごいねって言ったんですよね。いやーいい話じゃって言ったんです。でもですね、その後のところが注目なんですけど、その口から出る恵み深い言葉に驚いて言った。この人はヨセフの子ではないか、ってこういうふうに言ったんです。この人はヨセフの子ではないか。ヨセフっていうのは確かにそのイエス様の、まあ、あのこう両親という意味ではお父さんってことですよね。でこのナザレの村で大工をしていたヨセフさんってことですよ。でこの人はヨセフの子ではないかって、この言葉はですね、一体どういう意味なのかってことですね。でいろんな受け取り方ができると思うんです。でもですね、私今回読んでみて思ったのは、一応これ多分褒め言葉の一環で言ってんじゃないかなというふうに思ったんです。彼ら的には褒めているつもりで言ってるんじゃないかなと思うんです。つまりですね、ニュアンスはこうです。あのイエス君だよって、ちっちゃい頃知ってるんです、みんなイエス様の子供の頃。あのイエス君がこんなに立派になってね、帰ってきたわってね、あのヨセフさんの、ね、息子が女に大きくなって、いや偉くなったもんだって。だからオラが町のヒーローですよね。オラが町のヒーローが帰ってきて、そしてこんな立派にね、神様の話をして、いや立派だ立派だって、えがったえがったって、そう言ってるっていうことなんじゃないかなって、まあ、思ったんです。まあ、つまりですね、ちょっと厳しい言い方をすれば、 俺たちの誇りが帰ってきたみたいな、故郷に錦を飾ってくれたぞみたいな、そういうことじゃないかと思うんです。言い方を変えると、まあ、その自分たちの、ね、村の英雄が出たぞみたいな、その自尊心を満たすためのイエス様としての、まあ、そういう姿としてこのイエス様の言葉と、ね、姿を見たんじゃないかなって、そういうふうに思うんです。でそう考えてみると、さっき出てきた聖書の言葉ですね、イザヤ書の言葉の受け取り方も多分ちょっと違ったんじゃないかなって思うんですよ。それなんでかっていうと、当時ですね、このユダヤの人たちってローマ帝国って大きい帝国に支配をされてました。で彼らが望んでいた救い主っていうのは、そこから解放してくれる救い主なんですよね。もうこのね、ローマ帝国に支配されるのは嫌だと、俺たちは神の民のはずだと、だからもう一回独立したい、そういうことをずっと願ってたわけです。だから、この聖書の箇所のところから、今日この言葉はね、あなたたちは聞いてるんです、実現したんですって言ったの、聞いたときにそこにいた人たちは、いやいいこと言うなって言うけど、多分それはですね、その霊的な意味じゃないんですよね。おこいつがね、ひょっとしたらリーダーになってこのローマ帝国を駆逐してくれるかもしれないぞって、そう思ったわけですよ。俺たちのこの小さな村のね、出身のイエス君がすげえ立派なヒーローになって、もう革命を起こしてくれるかもしれない、やったぜって、万歳って、まあ、そういう気持ちだったんじゃないかなって、ちょっと想像できると思うんです。だから褒めたわけですよ。そして、まあ、希望をね、語るリーダーとして、それが俺たちの村から出たぞって言って、まあ、そういうふうに言ったんじゃないかと思います。でもそれは本当にあくまで自分たちの都合に合わせた、救い主ですよね。こうなったらいいなっていう、その、まあ、耳にいい言葉を言う、オラガ村の出身者、あのイエス君の話だということだと思うんです。この後イエス様はこの言葉を拒絶しますね。それを一切受け取らないんですよね。でこの二つ目の今日ポイントは何かっていうと、要はですね、大事なことはこのイエス様を、イエス・キリストを私たちは何者だと受け取るのかということなんです。ここが一番大事な部分なんですよね。このイエス・キリストは何者ですか、これが聖書が私たちに問いかけていることなんですよね。イエス様に対して好意的であることは別に信仰ではないですね。イエス様はいいことを言うなって、聖書にはいい話が書いてあるなって、それは別に聖書が言いたいことではないんですよね。はっきり言うとどうでもいいことなんですよね。信仰とは全然関係のない話です。私たちが信仰というのは一体何かというと、このイエス・キリストがあなたを本当に解放するよって、あなたを本当に自由にするよって、あなたはいろんなものにとらわれているかもしれないって、成績に、お金に、立場に、何でしょう、他にも人に、評価に、いろんなものにとらわれているかもしれないけど、そんなものはあなたに関係ないって、神様はあなたを極めて良いものとして作った、あなたは神様の愛する子だって、大事な存在だって、でもそこから私たちの思いを剥がして、引き剥がして、違うって、俺が言う評価が正しいんだって、それに引きずられてしまうって、いろんな私たちを捉えるもの、心貧しくして見えなくして辛くさせるもの、圧迫して動けなくするもの、それが数限りなくあるよって、でもそこからイエス様はもう一回回復してくださる、うるさい、そんな関係ないって、誰が何と言おうとあなたは私の愛する子だって、極めていいんだって、他のどんな言葉もね、お前を縛っちゃいけないって、それがイエス様なんだよって、そういうことですよね。それがイエス様だって、このことを信じるということが信仰だということですよね。この村の人々は、ナザレの人たちはイエス様が来た時に褒めた、褒めましたよ。でもそれはその本来の意味じゃない、むしろ囚われていますよね。俺たちの村からすげえやつが出たぞって、もうこれはやばいぞって、もうやばいんじゃないかと、 俺たちナザレの村がこれから来るんじゃないかみたいな、もうめちゃくちゃ縛られまくってますよね。 何かにね、何かに縛られてるのは確かだと思います。でもそうじゃないって、そんなんじゃないもの、そうじゃなくて本当のあなたの姿をもう一回取り戻しなさいって、それがイエス様なんだ、それが私たちが語られていることなんですよね。この方が私たちを解放する救い主だ、もう一回神様の子供としてその姿を回復させてくださる方なんだって、そう信じることが私たちの信仰だということです。イエス様の存在自体を まあ、今ね2000年経ってますけれども、いたかいないかであんまり疑う人っていないんですよね。これはもうそうだと思います。なんでかっていうと、もう歴史的な資料がたくさん残ってるから、2000年前にイエス・キリストいたかどうかで疑う人ってほとんどいないです。議論の余地もない感じですよね。だからみんな大体いるかいないかは信じてるわけですよ。でもいるかいないか信じてるかってことは別に信仰とは何も関係もないですよね。そうじゃなくて、この人が今日も私たちに語りかける、今日も私たちを解放するって、回復するって、ありとあらゆる縛りからもう一回神様の姿に回復しようとしているんだって、そのことが私たちに語られているんだっていうことを受け取っていくこと、これが私たちの信仰だということをもう一度覚えたいと思います。あなたは私の愛する子だって、そこから離れてはいけないって、これをぜひ私たちは受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう、23節から27節を読んで、終わりたいと思います。23節から27節をちょっとまた長いんですけど一緒に読みましょう。いきます、せーの。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分自身を治せということわざを引いてカファルナウムでいろいろなことをしたと言ったが、ここでもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかは誰も清くされなかった。はい、こう書いてあります。結局ですね、このナザレの人たちは、その主としてのイエス様ですよね、本当に神が人となられた方、私たちを救ってくださる方、そういうふうには受け入れなかったわけです。でイエス様はそのことについて、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだって、そういうふうに言うんですね。それどういうことかっていうと、旧約聖書でもそうだったよねっていうことです。旧約聖書の中でも、神様のメッセージを伝える人が来るとみんな、それを歓迎しなかったっていうんですよね。で結局みんなその預言者の人たちは、ユダヤの人たちじゃない、外国の人たち、異邦人の人たちのもとに行った。そのことをここでは例えを挙げていってます。まあ、例えばですね、ここで言われているのはエリアとサレプタのヤモメっていう話が出てきますね。これは別に細かいことはどうでもいいんですけど、列王記の上っていうところで出てきますが、エリアっていう預言者の人がいました。神様のメッセージを伝える人です。でこの人がですね、当時その王様がですね、王様とそのお妃様がめちゃくちゃ偶像を礼拝していて、で国がはちゃめちゃになっていった時代があったわけですよね。でそこでエリアは果敢にそれは違うって言ったわけですよ。この変なものを拝まないで、ちゃんとあなたを作った神様を信じなさいって、そういうふうに言ったわけですよね。で、まあ、彼はめちゃくちゃ追われることになるわけです。命を狙われることになるわけですね。で結局彼が外国のシドンっていうところに行く。でちょうどその時にですね、干ばつが起きてたわけですね。食べ物、あとは水が全然ない状態になっちゃった。でもうその地域全部がみんな飢え渇いている中で、でも彼はですね追われて、そしてシドンっていうちょっと離れた外国に行くわけですよ。でそこでサレプタっていう町のヤモメの人に出会う。まあ、つまりご主人を早く亡くした方ですね。で、まあ、当時の社会の中では女性一人になった、これ生活すごく大変な中です。でしかも干ばつが起きてて、で彼女のところに神様に導かれてエリアは行くんですよ。で、導かれるままにその夫人に私のためにパンを焼いてくださいって言うんですよね。でその夫人はですねびっくりするわけです。いやもう今干ばつでもう何にも食べるものないし、あと粉がちょっとと油がちょっとしか残ってないんです。これ焼いて私と息子でね、一人息子で食べて、あとは死ぬのを待つだけだと思ってるんですって言って、でそうするとエリアはいいから焼いてきなさいって言うんですよなかなかひどいなと思いますけど、いいから焼いてきなさいって言うんです。でなんと彼女はですねそうするんですよね。言われた通りやってみるんです。もう焼けっぱちになったのか分かんないですけども、わかりましたって言って焼いていくんです。で、まあ、それ食べる。で不思議なことにその後なぜか粉も油も尽きないんですよね。その後ずっと彼らは食べ続けることができたって。で、まあ、この後ねその子供が一回死んだり復活したりとかいろんなことがあるんですけど、まあ、その辺は飛ばすとして、まあ、とにかくそのエリアはですね、その故郷では敬われなかったわけですよね。むしろ追われて、 そして、全然関係のない外国の人のところに行った。もう一個出てきたのは、将軍ナーマンという人の話ですね。これもシリア人だからユダヤの人たちじゃない、ある将軍です。この人が皮膚病になっちゃって、でそのユダヤ人の奴隷の女の子がその将軍に仕えてたから、いやもう皮膚病で困ってるんだよって言ったら、いや私の故郷の土地にいい神様の預言者がいるから行ってみるといいですよご主人様って言われて、あそうなんって言って、でナーマンがそこに行くわけですね。でそうするとエリシャっていう預言者がいて、でエリシャのところに行って、ちょっとなんかあなたがすごいらしいから来たんだけどって、じゃあ川行って体洗ってこいって、いやなんかもっと具体的にやってくれよって言われるんだけど、まあいいから行ってみなさいって、あそうですかって言って、行ってあの洗ってみると綺麗さっぱり治るんですよね。で、あこれ本物だわって言って、私は神様を信じますって言って将軍ナーマン帰ってくる。このナーマンも全然外国人ですよね。もう全然あのユダヤの人たちと関係ない人たちということです。で、まあ、結局この話何が言いたいかっていうと、そのユダヤの人たちじゃなくて、むしろ全然関係のない人たちのもとに預言者の人たちは結局使わされることになったんだ、そういう話です。これどう私たちに関係するかというと、私たちがそうだからですよね。私たちユダヤの人じゃないですよね。あいるかもしれないけど、多分いないかもしれないけど、あんま多くないですね日本ではね、ユダヤの人ね。でもたまにいますけれども、でも私たちの話だということを言いたいわけですよ。イエス様はみんなのために来てますよ。何々人とかっていうのは関係ないです。なんでかっていうと、聖書は神様がこの世界を作ったって言ってるからですよ。最初神様が世界を作った時に国境はないでしょ。だから別にその何々国の神様とか何々この国の神様とかこの土地の神様っていうことは聖書は言ってないわけですよね。この世界を作られた神様がいるって言ってるだけですよ。別に最初から、日本人がアメリカ人が何とか人があってこう国境が区切られていたわけじゃなくて、私たちみんなを作った神様が私たちに語りかけているわけですよね。それだって言ってるんですよね。要はこの出来事を通してイエス様は話したところで弾かれて、まあ、ちょっと読まなかったけど最後のところではなんか突き落とされて殺されそうになってるじゃないですか、まあ、そんだけ激しく拒否されてるけれども、でもそれはいいんですよ。なんでかっていうと、私たちのために来たっていうことをこのことを通して今日語っているわけですよね。キリスト教っていう言い方をすると、まあ、それは宗教だって理解をされるので、それは外国の宗教でしょっていう人が結構います。でも私たちは別に宗教をやっているつもりはなくて信仰を持っているんですよね。それは私たちを作り大事なものとしている神様と共に生きているということ、もう本当にシンプルなそのことですよね。この方が私たちのために来てくださったんだって、そのことをもう一度今日覚えたいと思います。あなたの救いの年が今来ているんだ、あなたの恵みの年が今来ているんだ、まあ、このメッセージをぜひ今日私たち受け取っていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はですね、まず最初にこのイエス様が恵みの年が来たのは私たちを解放するためだよって、いろんなものが私たちのことを縛っていくけれども、そうじゃないって、本当の姿を取り戻すためにイエス様が来てくださったんだ、まあ、このことをもう一度思い巡らしてみたいと思います。またこの方を何者だと私たちは言うのか、それが、この聖書が語りかけていることだよって、いたかいないかは別にほとんど議論にされないんですけれども、この方一体何者なのかって、あなたを本当に解放する方なんだ、まあ、ぜひこのメッセージを受け取ってほしいと思います。そして、このイエス様は他の誰でもなくて、あなた私、一人一人のためにおられるということをぜひ覚えたいと思います。他にもどうぞ今自由に何か促されていることや感じていることがあったら、神様に祈る時間を持ってもらいたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれ静まって祈る時を持ちましょう。 祈ります。ハレリア、愛する天の神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちをあなたの姿にかたどって作り、極めて良いものとして愛する神の子供として見てくださっていることを改めて覚えます。しかし私たちはこの地上の旅路を歩む中で、本当にいろんなものに縛られ、心が貧しくなり、目が見えなくなり、圧迫され苦しむことがあります。どうぞ私たちを縛りつけるあなたではない、さまざまな支配するものから解放してください。私たちをもう一度自由にしてくださって、あなたが見てくださるその素晴らしい姿としての自分を取り戻していくことができますように、主よ、そのことを私たちのうちに成し遂げてください。どうぞ一人一人が祈られた祈りにあなたが聞いてくださり、また大きな祝福を持って答えてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の心の祈りに合わせます。感謝し祝福して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。